Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか。ガマケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ2006年6月に放送したもののスペシャルエディションです。今回のエキスパートは日本ユニセフ協会大使のアグネス・チャンさん、その後編です。引き続きユニセフでの活動のお話を中心にお伺いしていきます。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしておりますラジオ版学問のすすめ、本日のエキスパートは日本ユニセフ協会大使のアグネス・チャンさんです。この改めてユニセフという組織、これどういう組織なのかということを改めて教えていただけますか。
ユニセフは国連の子どもたちを援助している団体ですね。最初は、60年前は第二次世界大戦が終わって世界の反乱の中で子どもたちを救っていかなきゃいけないというのを立ち上がった緊急援助団体だったんです。それはもう何年間で終わるんだろうと思ったら、今年60周年迎えてしまったんですけど、現在は167カ国で、80% のスタッフが現場で仕事をやってるんですね。難民や貧困や戦争や病気や、そして私たちの大きい一つ の仕事っていうのは食料と予防注射ですね。で、基本の医療っていうのことなんですけど、でユニセフは国連 の団体なんですけど、支援しているのが先進国のドーナーですね。それは国からの正式援助も行くし、あとは民間援助ですね。でそれを集めるというのは、協会というのは37カ国あるんですね。これ先進国の中にあるんですけど、だから日本ユニセフ協会もその中の一つなんです。
なるほど。
で私たちは、子どもたちのアドボケーターって言って、子どもたちの声になって現状を訴え、そして募金をする、そしてまた本部に送るっていう、そういう役割なんですね。
なるほど。そうするとアグネスさんは日本ユニセフ協会の大使というお立場でということなんですが、この大使という役割というのは具体的にはどういうことなんですか。
もう本当に子どもの声になるって、それなってくださいと言われてそれ大使になったんですけど、私でもユニセフ大使になっていろいろ勉強しましたね。もう日々勉強なんですけど、その前までも私日本の援助団体とかテレビのね、こう番組でかなりいろんな国行って呼びかけたりしてて、でその時は本当に子どもは困ってるからかわいそうだから助けてくださいっていう、そういう感じなんですけど、大使になって言われたのは、子どもはかわいそうだから助けてではなくて、子どもの人権の守られていないんだよ、私たち大人としては守る義務あるんだよと、でそういうふうにやっぱりみんなに分かってもらえなきゃいけないんだと、弱者を守る私たち責任になるし、生まれた子どもは成長する、生存する、そしてこう守られる、参加するというの権利あるんだと、あ、そうなんだって、ちょっと私ちょっとだけ上から見下ろしてたのかなって、弱い子どもたちだからかわいそうだからって、そういう見方じゃダメだよ、
もう当たり前の権利を守んなきゃいけないと、
それやらなきゃいけないこととしてこう認識しなきゃいけないよって。
なるほど。
でそれでやっぱり大使になって、すごい頭低くなりました
でも本当子供の目線からという部分も当然あるでしょうしね。
そう、子供の目線でものを見るようになったし、人によく頭下げるようになりました。よろしくお願いしますで照れなくなりました
その頭を下げることが、
でこう必死で喋るようになったし、こう勉強しなきゃ子供の声が、に反映することはできないからということで。
なるほど。じゃあアグネスさん個人にとっても非常に有意義な活動になってきているということなんですね。
はい、そうですね。
98年からその大使になられたということで、ということはもともとどういう経緯でなってくださいというような話だったんですか。
もともとさっき言ったようにいろんなボランティア活動参加していて、で私ユニセフの活動も、参加していたんですね。それはただ本当にボランティアとして、子どもにもいろんなまあ、活動こう経験してほしいと思ったんですね。それは大人になったら抵抗なくいろんなボランティアしてくれるんだろうと思って、ユニセフのラブウォークっていうのあるんですけど、 春になってみんなで歩こうという、募金して歩こうということだけなんですけど、
はい、
それだったら子供さんができるなと思って、子供を背負って行ったんですね。歩いてる口に正体がバレなんかアクネスちゃんが歩いてるぞみたいな感じで言われて、それであの関係者が来て、そこできっかけで知り合って、あれからいろいろこう彼らがやってるイベントだとか街頭募金とか参加するようになって、10年経った段階で大使になってくれないかって。
なるほど。
私はやっぱり誘ってくれた言葉には感動した、一番弱い子供たちの声になりたいんだ僕たちはって、一緒にその声になってくれないかって、もうすごいなんか感動したんです私。じゃあそうですねっていうことで、
日本のユニセフ協会の大使というのはアグネスさんお一人なわけですね、
はい、
そうですか。これは他の国の協会ではいろんな方がやってらっしゃるわけですよ、
はい、
どんな方がいらっしゃるんですかね。
香港の場合だったらジャッキーとか、ジャッキーちゃんとか、
ジャッキーちゃん、
そうですね。
あ、そうですか、
はい、
なるほど。
あのロジャー・ムアとか、
あのジェームズ・ボンド、はい、ロジャー・ムア、
オードリー・ハップンさんもそうでしたね、
は
い、そういうのはいろんな大使がいらして、地域の大使もいれば親善大使っていうのなんか世界的なの大使もいらしたり、
はい、
黒木徹子さんはだから世界的な大使ですね、は
い、ユニセフの親善大使ということで、はいはい、まあ、あのトットちゃん黒木さんね、
は
い、有名ですが、そうすると親善大使とその例えば日本ユニセフ協会の大使というのはちょっと役割が違ったりもするんですか。
多分やってることは一緒なんですけど、ただだから親善大使はそうですね、世界的にっていう感じですかね、
じゃあその、ユニセフ本部でやってるというような感じなんですかね。
そうそうそう、
親善大使の方は
私たちは地域、自分の地域に中心として、
なるほど、日本なら日本ということな、
はい、そうなんです。
なるほどね、そうですか。
よくあるのはスポーツ選手とか、
ほうほう、
そうですね、こうなんか画家とか、
そうですね、有名人だと例えばデイビッド・ベッカムとかも確か親善大使ですね。
特にエイズにあのとてもあの今力入れてくれているんですね。
ね、あとエンターテインメントでいうとリッキー・マーティンなんかも確かね。
あ、リッキー・マーティン、はい、リッキー・マーティンはまさしく私と同じ立場でやってますね。
じゃあいろんな分野の方々がね、それぞれこう持ち寄ってという感じなんでしょうけども。
そうですね。まあ多い方がいいと思いますね。みんなそれぞれこうファンがいるから。
そうですよね。
そうすれば、あの普通はこういう問題に興味なかったのはサッカー大好きだから、
はい、
ベッカムもやってるから何なんだろうってね。
そうですよね、
でカンフー映画が好きだからじゃあジャッキーもやってるんだったら見てみようとか思うから。
うん、そうですね。さあそして、まあ、世界のさまざまな国地域の子どもたちと、まあ、これまで接してきてらっしゃって、そんな中そのここ日本の今の子どもたちについてアグネスさんが思われるというのはどんなことですか。
なんか最近もね、とても悲しいニュースがいっぱいあって、子どもたちがターゲットされていますよね。もう本当に自分の国中の子どもたちも守っていかなきゃいけないって日頃そう思うようになりました。一応私たちもユニセフ中でね、教会中で私が大使になってから設立したあのネットってあるんですね、ユニセフネット、あのそれは子どもたちがあのインターネットを通してグループを作って世界の子どもたちのことを勉強して、それであのお互いにねいいコミュニケーションを取ってっていう、まあ日本の子どもたち向けの活動もやっているんですね。でも今例えば子どもたちに対する犯罪をやっている人っていうのはどうしてそういうアイデアに思いつくのかなと思うと、どうしても世の中ちょっと病んでいるなと思います。子どもたちに対して悪影響なやっぱり材料が多すぎるんじゃないか、もうそれはメディアやあるいは、ビデオや本や漫画やあのインターネットの交流やって、子どもをターゲットにするようなあの頻度がいっぱい出すぎていると思うんですね。まあ表現の自由というのはあると思いますけど、まあ、私たちも児童ポルノ児童回春禁止法を進めた団体なので、それをもっとやっぱり厳しく取り締まってもらいたいですね。社会を病んでいくというのは絶対原因になる。でその心の病をやっぱりある意味では国挙げて取り組まなきゃいけない。そういう心を病んでいくというのは一日でなることじゃないので、長い間いろんな影響を受けて、あるいは自分も無視されていろんな、ね、悪影響状況の中であって、そういうふうにケアを受けずにそこまで闇の中で落ちていた人たちだと思うんですけど、 そういう人たちもこれから作れない社会にしていかなきゃいけないと思うし、うん、今そういうふうになって子どもたち、いじめる子どもたちにひどいことしないとこうなんか快感も覚えられない人たちの治療もやっぱり力入れていかなきゃいけないと思うんですね。
ではまあ、
取り締まるというのはキリがあるんです、
うん、
守るのもキリがある、
うん、
だからやっぱり予防にねもう走らないとこれは増える一方な
んです、うんうんうん、あのアグネスさんご自身は、まあ、先ほどちらっとお話出ましたがお子さんもいらっしゃってもうだいぶ大きくなってということですが、はい、あのご自身の子育てのモットーというのはどの辺にあったんですか？
コミュニケーションかな。
コミュニケーション、
はい、
子供とのコミュニケーション、
はい、うん、もうとにかくよくコミュニケーションする、
うん、
う私よく喋るんだけど子供とあと遊ぶ、うん、本当によく遊んでて、
うん、
で秘密はないようにしているんですね、
うん、
まあ、愛情はもちろん基本でもそれをどうやってね子供に伝えるかっていうのは、うん、親によって全然違うと思うんですね、
うん、
自分のアイディアでね伝えるように正しく伝わるように、
うん、
やってればいいかなと自分がずっと思ってて、
うん、なるほど、
うん、すごいユーモア持って子供と接しているととても楽しい。
なるほど。 Let's get knowledge with fun。 あの話はガラッと変わるんですけど私、今年40なんですけど私の年代にとってアグネスさんって一番最初のアイドル歌手って感じの印象なんですよね。
そう
なんですもう一番物心ついて、あ素敵な歌手がいるアグネスちゃんっていう印象がすごく強くてですね今日は本当に光栄なんですけど、
ありがとうございます。
あの音楽活動ももう引き続きそのユニセフと並行してやってらっしゃる。
そうですね、まあユニセフは本当にボランティアなので、
はい、
まあ、仕事はおかげさまで忙しくやってます、
はい、その音楽活動のこともねちょっとお話をお伺いしたいんですが、
はい、
あの今年3月にこれは全米デビューアルバムということになるんですかね、
はい、
Forget Yourself というものをリリースされてということでおめでとうございます。
ありがとうございます。
全米デビュー、
ね、すごいですよね。
すごい響きですねこれ。
なんとなく自分の信じられないんですけど
これはどういった経緯で全米デビューということになったんですか？
最初はただあのなんか世界でやってきた子どもたちの物語を歌にしたいねと思って、子供ってこんな可愛いんだよ、はい、こんな深刻な状況あるんだよと、うん、であのアメリカ の, あのシンガーソングライターロビー・サイドマンという方なんだけどと組んでね、もうそうですね、もう7年ぐらい前からかしらこう曲を書き始めたんですね、
うん、
で10曲できたところで録音しちゃうということで、で2年かけて書いて1年かけて録音して、で彼がプロデュースもして、
うん、
でそれであのレコード会社探してデビューしちゃうねっていうことだったんだけど、うん、ロビーがいきなり病気になって、
うん、
1年闘病して亡くなったんですよ。急性白血病で、
あら、はい、
おこれじゃあどうなんだろうって悲しいし、みんな悲しばりになってしまって、
うん、
でしばらくしてそれでじゃあやっぱり彼の遺作となってしまったんだねっていうことで、これ出さないと、でみんな張り切るようになってレコード会社が見つかって、また準備いろいろ入っていろんな人にアルバムの中で歌ってもらってね、私は向こうで無名だから、だからいろんなね向こうで受けている歌手とか有名な人に歌ってもらって、それであの今年の、まあ3月で書いてあるけど2月に
、はい、
あのリリースされました。
おめでとうございます、はい、
ありがとうございます、
そのいろんな各界の有名人というのはどんな方が例えばいらっしゃるんですか？
そうですね、みんながよく知っているのはジャッキーちゃんも。
おジャッキーちゃん、
はい、
ジャッキーちゃんって歌うんですか？
何をおっしゃるたくさんアルバム出してる方なんですよ。
あそうなんですか、
香港では、
はい、
まあ、ジャッキー歌うっていうのはジャッキー歌うの大好きだし。
あそうですか、いやこれ失礼しました。
結構あの彼 の, あの作品の、エンディングテーマって自分で歌ってるんですよ。
あ映画のエンディングテーマを。
そう誰も知らない
だけで。そうなんですか、いやアクションにばっかり目がいっちゃって
そうなんですよね。で あそうですか、声もかなり良くて。
へ
え、はい、
そうですか。じゃあ歌いて、うん、ジャッキーチェン。
そうです、私お兄ちゃんってみんな言うんですよね。あのジャッキーのことお兄ちゃん歌ってよって言ったら、はい、おいいよって。でユニセフに寄付するので
、はい、
お互いに大使だからということで、もう香港帰ってで、はい、あのそこで録音して、あとは例えばサンタナっていうバンドあります、
はいはい、
そのボーカルも一緒に歌ってくれて、
はい、
これ素敵ですね、すごい素敵、ちょっとラップもしてくれて、
うんうん、
無精神も結構すごい、あの、うん、爆無精神もいいメンバーが集まって素晴らしいアルバムできたんですよ。みんなね、うん、やっぱり内容を聞くと共感してくれて、
うんうんうん
うん、みんなボランティアですよ。
あ、本当ですか。
ただ
あらら、それだけの
本当びっくりして
セレブリティが集まって、うん、
素晴らしかったですね。
改めてその Forget Yourself というそのアルバムはどういうアルバムなんですか、コンセプトとして。
もう半分ぐらいは子供たちの物語なんですけど、うん、あとはメッセージソングだったりラブソングだったり、
うん、
子供の命を賛否したり、
うんうん、
まあ、どっちかというとメッセージ性が強いアルバムなんですけど、うん、音楽的に結構楽しめるアルバムだと思うんですね、
うんうんうん、
ジャーナルとしてはワールドミュージックと、
ほうほう、
まあ、いろんな楽器も使っているし、いろんなリズムでいろいろあります、
うん
うん、でしかもこれは自作なので、
うん、
一番自分の心のと近いアルバムになったと思います、
うん、なるほど。さあ、話はユニセフの方に戻るんですが、日本ユニセフ協会の大使として今後どんなことに取り組んでいきたいですか。
私たちは2010年2015年というのでいろんな目標があるんです、
うん、
全ての子供を学校に行かすとか、飢えてる子供たちの 80% をちゃんと食べれるようにしようとか、安全な水を提供しようとか、うん、予防注射をみんなにしようとか、エイズを減らそうとか、いろいろ目標あるので、それはとりあえず一個ずつ潰していきたいなと、ちゃんと達成できるように、できないとしてもいい数字を上げたいと思ってるんですね。で本当に、うん、もう障害物がいっぱいあるんだけど、それは自分一人でやってるんじゃないと信じて、こう日本の皆さん、世界のボランティアの皆さんと手を組んでね、
うん、
子どもたちのために一人でも多く説得して頑張っていきたいなと思います。
はい、まあ、やるべきことはもういっぱいある、まあ、それを一つ一つ、ね、忠実に継続しながらやっていくということですね、
はい
はい、我々はどういうアクションを取ればいいですかね。
もうぜひ仲間になってもらいたいですね、
うん、
それ精神的に支えてくれる仲間でもいいし、
うん、
実際にあのユニセフの会員になっていただくのももっと嬉しいし、
うん、
時たましか振り向かない仲間でもいいんです、
うん、
でもどっかの心の中にはね、うん、あのこうスペースを作って子供が住める場所を作ってくれたら、もうそれ以上頼めないなと思います、
うんうん、なるほど。まあ、じゃあそういったことも含め、ね、そのホームページなどで、ね、はい、ぜひチェックしていただいてということですね、
はい
はい、そんな日本ユニセフ協会、そしてアグネスさんのホームページアドレスはこの番組のホームページに掲載しておきますので、ぜひともこちらをチェックしてください。さあ最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、アグネスさんにとって今までこう生きてきた中で一番思い出に残る先生というのはどういった方でした。
私は子供たちかな。
子供たち、
世界の子供たちですね。
うん、
もうすべて人生が一番大事なものを教えてくれたと思う。
うん、
人を大事にして希望を持って生きること、
うん。
もうあと1時間しか持ってなくても子供はそれができるんですね。まあこれは一番基本のことを教えてくれたかなと。
うん、
こう生きしていることはいかに大事かって。それを教えてくれただけで私は、もう本当に感謝です。
うん、
うん、
世界の子供たちが今まで出会った一番の先生だ、
はい、一番の先生ですね。一番賢いね、うん、一番基本のことを知ってます。
はい、ありがとうございます。ラジオ版学問のすすめ、本日は日本ユニセフ協会大使のアグネス・チャンさんにお話を伺いいたしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、 Let's get knowledge with fun.スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、日本ユニセフ協会大使のアグネス・チャンさんをお迎えしての後編をお送りしました。今日お話を伺いしたアグネス・チャンさん、世界の子どもたちが一番の先生という言葉にもね代表されるように、本当に子どものことを心底考えてらっしゃる方なんだなということが分かりました。そして世界の子どもたちは生きる権利がある、そして大人の我々はそれを救う義務がある、重く受け止めたいと思います。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、山田健でした。